おはようございます。タニアツの Just for You。 タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
Just for You。
人生をフレッシュに演出するプログラム
Just for You。 この番組タニアツの Just for You はカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャータニアツが元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りします。谷さん、おはようございます。
おはようございます。
谷さん、僕ね、はい、エクステリアとか、造園とか、ガーデニング、こういう仕事は、どんな風にされてるのかなと思ってたんですけど、今日はそれをね、ちょっといろいろ聞いていきたいんですが、こういう業種の中でも非常に都会的なセンスで、もう洗練されたマナーで、顧客顧客のハートをガチで掴んでいるというですね、大阪エクステリア株式会社代表取締役社長の田里郁子さんが今朝のゲストです。おはようございます。
おはようございます、はい、よろしくお願いします。
エクステリアはどんな業務なんですかね。
エクステリアっていうのは、住宅の、外回り、門柱とか門扉とか、外壁、ブロックとかフェンスとか、その辺をまとめたことをエクステリアっていうんですね。
はい、はい。であとはこの造園の仕事をしている
。そうです、お庭の仕事ですね。
はい。それでこの造園の仕事をしているというのは大体聞くと、職人さんがいてて元請けさんがいてて発注しているという、
はい、
ここがこの大阪エクステリアは株式会社としてちょっと違うわけですね。
少し違いますね、
はいはい。どんなふうに違うのかちょっと教えていただきたいんですけど、
設計から施工管理に至っても、全て自社でできる会社ですね。だから、下請けは一切うちではないんです。職人さんを全て抱えた、会社です。
創業当時は設計から管理、職人の手配まで社長が一人でやったんですよね。
はい。
でもやっぱり一人では限られるから社員全員でやることが大事やと途中で思い張ったらしいんですけど、もう4代目さんになりはるんですよね、はい。
これね、目の前に B プラスがあるんですが、 B プラスでこれ特集されてましてね、はいはい、ブログを通じて仲間意識を高め、志を共有するということが書いてあるんですけどね。
社長さんだけブログしてはるのはよくありますけどね。
よくありますけど、
はい、社員さん全員やってはるんですか。
全員やってます。
すごいね、
は
い。
これ どんな効果が現れました。
14名でやってることで、みんなの、当然仲間意識は高まりましたし、お互い、ブログを見ることによって、その本人が一日何を考えているかということが、ブログを読むことで分かります、
ね。心の中をね、はい、ちょっとこうね、こう表現できる場所がすごいよ。そんなコミュニケーションの多い会社めったにないですよ。大体私、社員となかなか喋られへんとか、そういう状況のね、はい、会社から見ると本当素晴らしいことだと思いますよね、
はい。これ例えばね、谷さんね、ご造園の仕事なんてのものすごく僕はハードな仕事だと思うんですよ。
ハードです
よ。よく知らないけど、とにかくその、扱うものが大きくて重いものですから、
焦る焦る、
これはだからね、職人さんが何人かいてたら、この忙しい人と暇な人当然その日によって出るでしょ、はい。合理的にほんなら動けるっていうことですか。
大丈夫ですね。外注がないがために、うちの職人全部社員ですから、はい、大きな仕事とか、大変な仕事はうちの社員がみんなで助けに行きます、
これなかなかできないよ、
各現場からでも飛んでいきますね。
勝手にはそうはならないでしょ、社長、はい。やっぱり何かこう会社の中で工夫をしないと、そんなようないい形って言いますかね、なっていかない人の心っていうものなかなかなんですけど、どういうことを取り組みされてますか、ブログ以外にですね。
僕がいつも会社で言う言葉は、みんなで一緒にやろうやと、一人ではできないことでも二人やったらできる、二人でできないことは三人おればできる。
確かに確かに。
本当に助け合いの気持ちを大事に会社をやってますね。
すごいね。毎朝ね、事務所周辺の清掃、で7時に来てラジオ体操やって、毎朝朝礼してはるで、私は今日はここの現場持ちますとか言ってこう周知さすんですよね、みんなに、ああそこの現場すごい大変やなとか、毎朝分かるの。
これイメージとしてあれなんですかね、あのホワイトカラーとブルーカラーの融合みたいな。
もう会社ですよね、職人さんの集まりじゃなくて、あ、もう本当に会社としてやってるっていう感じなんで、はい、もう一人でやってた営業もせなあかん、電話も取らなあかん、うん、あの仕事もせなあかん、片付けもせなあかん、いやこっちの仕事と重なったら取れへんとか、そういうことがみんな解決していけるんですよね、うん、
はい、
うん、だから会社やね。
あの僕らの印象でね、やはりまだまだその、まあ、言った庭をあらいらってもらう人とかのイメージというとワイルドな
感じだね、う
ん、どっちかというとちょっと怖い印象があるんですけど、うん、この辺も都会的に洗練されてると。
そうですね、作業服はうちの社員は全員同じものを着てますし、うん、まあ、茶髪は誰もいない、
珍しい。
まあ直足袋はあの当然履くんですけど、まあ、現場に行ってから履く、はい、普段はもうスニーカー履いて会社にも来てますし、だそういう怖いとかそういうイメージはもう全くないですね。
マナー教育もされてるんですね。
やります、はい、1年に2回から3回ぐらいは社員のマナー講習しますから。
それすごいですね。
すごいですよね、
庭師の方がマナーを受けてるっていうのは。
あんまり、それは社長がされるんですか。
いや、
外部講師
雇ってもしまして、はい、
すごいね。
これ営業もすごいなんかユニークな方法を取ってらっしゃるみたい
です。そうです、そうです、営業もね、
はい、
うん、
現場で営業してますね、はい、
現場が営業だとおっしゃるんですよ、はい、
これ今ね朝ですから同じような仕事されてる方もたくさんお聞きになってると思うんですけど、
は
い、ちょっと種明かしをね、はい、してあげてほしいなと思うんですけど、
まあ、現場には全て工事看板を置きますね、うん、でまあ、車の駐車位置は当然気をつけるし、各現場の近隣挨拶を毎日欠かさずします。
毎日、
はい、
素晴らしい。
だから売り込みに行くんではなくて挨拶をすることで自然に注文が落ちてくるようにさりげなくしてるという。
大体ね、お庭のあるお家には隣もお庭あるんですよ、はい、
あ、そうですね、
隣の芝生は置いてね、隣が綺麗になったらね、うん、ちょっとこうまた、いや、うちもしたいなっていうのが人情なんで、うんうん、うちも必ず造園屋さんが隣に入ってたら、今度の造園さんどうってお母さん聞いてます。だから本当にこうね、あの、じゃあ一緒にっていう、それ隣同士虫がこう行き来とかもするでしょ。
それはそうですよね、
同時にね、うん、消毒とかした方がね、
はい、
いいんです。
あのどうしても近隣迫ったうちなんかでしたら、うん、教会の生垣なんかを剪定する場合、いくら養生しててもやっぱりお隣に入ったりするんですよね。
そうですよね。
でやっぱりお隣同士仲悪い方もいらっしゃいますし、まあいい方もいるんですけど、
まあ
行く時にもやっぱりあの我々がきっちり挨拶もして、うん、まあ、あのいい印象を与えたら、まあ、気持ちよく中に出てくれますし、うん、でまあお隣に迷惑かけた時は、まあ、草の一本でも引いて帰ってくるとか、まあ、そういうことはもう、ここ
そんなしてもらったらもう絶対来てほしいわ。
そうね、なんかね、うん、あのこれもちょっと聞いておきたいんですが、はい、例えばそのこういう職人さん来られたら、うん、出た来てもらったら家が気遣ってるという。
そうそう、なんか、ね、だいたい11時と3時とか、
うん、お菓子とかお茶とか、
お昼は下手したお茶とか、うん、もう絶対出すのがもうお決まりで、
はい、うん、新しい新規のお客さんのとこに、はい、注文が入った時には営業、まあ、我々ですとか、まあ、現場の職人が行ってまず挨拶するんですけど、まあ、お昼であるとか3時の休憩とかのお茶もご遠慮くださいみたいな形でまず断るんですよ。でないと先方もやっぱり気を使ってくれはるんですね。夏場なんか特に、まあ、暑いですからお茶の一杯でもくれはるんですけど、それもうちがみんな持っていくんですね。ねえねえ、
なお互いならそれはもう思いやりは思いやりで、
そうなんです、それでも出してくれはるんですよ、
まあ、そ
ら
そう
だから、まあ、こっちもその分返したいっていう気持ちが湧くんですね、そのお客さんに対してあの、まあ、ここに頼んでよかったわって言ってもらえるような現場を作ってこい、
それが本当に営業ですよね、はい、特にダル社長とこう近くって言いますか、その、はい、地域密着型でいらっしゃるんで、
はい、
やっぱコスト的にもね、その地域で集中してお仕事がもらえると、はい、やっぱりコスト管理もやっぱりいいですもんね。
あのお客様が安心されるんですね。で電話かけたらもうすぐに走れる距離にいてますんで、
そうや、どこの誰がやってるかわからないより、うん、あそこの人がやってくれてはんねんって言ったらすごい安心しはりますよね、うん、
安心感を与えるマイクステリアとか造園の方というのは、うん、それだけでもなんかこうすごい革命的な感じ
がありがとうございます、
ね、今までのそういうイメージを変えますよね、うん、さて、じゃあちょっと時間が、ね、短くて申し訳ないんですが、最後に大切なお仲間に、メッセージがあったら残していただきたいんですけど、
みんなで一緒にという思いが、今の会社を作り出しました、私たちと、私たちに頼んでいただける、まあ、お客様がいらっしゃいましたら、ぜひ大阪エクステリアにお願いしたいと思います。よろしくお願いします、
は
い、ありがとうございました。
はい、ということで、うん、本当なんか21世紀を象徴する、エクステリア造園業、
変わりましたね、造園業もね、
変わりましたですね、
はい、
はい、ということで今日はイメージがコロッと変わった日になりました。
本当です、
大阪エクステリア株式会社代表取締役社長の、田類郁夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。いいお話を。
谷敦のファイナンシャルアドバイス。このコーナーは関西の中小企業とともに歩み、悩み、笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザー谷敦が難しい財務の問題にキラリひらめくヒントをお伝えします。さて谷さん、今日は
ね、造園さんの社、はい、造園屋さんの社長さんすごい私感動しました。
はい、
造園屋さんと言えないですよね。これはもう大阪エクステリア株式会社ですよ ね、
もう洗練された、うん、現代というか、う
ん
う
ん、でもね、あのこう素朴にお話される社長さん その心の中っていうかね、はい、やっぱり社員さんへの思いがね、私すごいなと思ったんですよ、はい、やっぱり人間ですからね、はい、こうやっぱりこう社長が自分たちに思いをかけてくれなかったら、はい、いろんなリスクも社長が抱えてくださって、はい、思いをかけてくださってるんで社員さんも動かれると思うんですよね、はい、というふうに思いが深い社長さんにはね、うん、やっぱりちょっと一つアドバイスしたいことは、うん、お怪我とかやっぱりあると思うんですよ。
ここが
病気したり ね、
ありますよね。
いろんなこういう人間ですからね、はい、そんな時に、まあ、団体で、まあ、13人4人とおっしゃいましたからギリギリ入れるんですけれども、はい、まるっとお怪我とか、まあ、死亡保障にしても入っても本当に数万円もかからないぐらいで、はい、全員に保障する従業員向けの保険があるんですね。そういうのに入っておくとこの頃ですね、はい、おまけに従業員さんが個々に、うん、まあ、社長に言わなくても病気の悩みであるとか、うん、24時間健康相談乗ってくれるというのがタダでサービスとしてついてるとか、
自分直接それは社員さんが言えるわけですか。
社員さんがもうそこに社長が入っておいたら、そのサービスが社員さんが使えるという、だってそういうサービスがついてるものが大人気なんですよ。だからそういうものついた団体のそういう手当をされると、うん、社員さんの福利厚生としてはですね、はい、セカンドオピニオン制度がついていたり、ちょっと心の悩みを打ち明けるところがついていたりとか、はい、それ全部ただで無料サービスがついてるのがあります。ですからそういうのでもっと思いやりを形に変えていくっていうアドバイスが私にできるかなって思いました。
あ、でもあの職人さんなんてね、まあ、うんうん、まあ、まず普段の仕事自体もね、ある程度その
危険ですしね、
危険もありますし、それからやっぱりこう、まあ、ブログを通じてこうやっていても、うんうん、やはりどっかこうプライベートの悩みが、うんうん、やっ
ぱり今の若い人は、ね、やっぱり心の悩み多いですし、
はい、
うん、病気の悩み、健康相談、はい、それ全部無料で、はい、もう激安なんですね、これがね。
やっぱりこう現代の会社としてはね、やっぱり一旦こう入った以上はやっぱ安心して、
うん、そうです、そうです、社長が守りきれないところも、はい、そういうところでサポートができるというお話です。
はい、ということで、谷敦のジャストフォーご案内は
谷敦と
僕バンディがお届けしました。それでは今日も一日
あなたにジャストフォーユー。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りしました。ジョーキーなら一緒だ。